私もね、まあ長くね、こうやってポッドキャストとか配信しておりますけどもね、よくリスナーの方から言われんのよ。昔の方がパルナイトは面白かったなんてね、そんな言葉を聞くんですけど、私もね、まあある時で自分自身が変わってしまったなって思う出来事があったわけ。で、それは何かというと、やっぱりね、ソープランドに行ったっていうね、ところが、ちょっと自分が変わってしまった、ちょっとそういうポイントなのかなって思っていて。なんだかんだね、私童貞ではないですよ。ね、今もそうですし、まあ、20代ね、前半の時に、まあ童貞捨ててますから、ラジオを始めた時にはね、もうすでに童貞ではなかったってところなんですけど、それでもね、やっぱり、そのプロのお世話になってないというかね、ソープとか行ったことなかったから、なんだかんだ、その童貞気質ってのはあったわけだよね。なんだけど、ソープに行ったことによって、そのなんか、童貞気質がなくなっちゃったんだよね。その時に。で、やっぱパルナイトは変わってしまったと。まあ、言ったら、で、そのソープ行く前のパルナイトが好きだった人は、もうなんかね、ソープ行ってからのパルナイト面白くないとか、ね、そういうのも、まあ、聞いたりはするんですけど、でもね、なんか、私もそう思ってました。だソープ前、ソープ後で、随分俺は変わったんじゃないかなと。トークも、もしかしたら面白くなくなっちゃったんじゃないかなって思ったりもしたんだけど、いや、実は、違うところで、その変わってしまったタイミングがあったんじゃないかなと思って、ソープではない要因。で、何かというとですね、これ、2018年の8月の話なんだけど、俺、ここがもしかしたらちょっとね、分岐点になってんじゃないかなと思って。なんだかんだ、まあ、いろいろありまして、私もね、2018年の8月より前にもさ、面白い時期、面白くない時期あったかもしれないけど、特に、2018年の8月以降が、なんか違う。パルナイト今までと違うんじゃないのって。変わったんじゃないのってね、思ってる人もいるんじゃないかなと思うんだけど、これ何のね、ターニングポイントなのかっていうと、私、AGA ってあるじゃない?その、ハゲのやつ。お医者さんに相談だっつってさ、その、まあ、遺伝的なね、ハゲの人、その、病院にかかってね、お薬飲むと、ハゲが治りますよ、なんてね。で、そんなんで AGA なんてのがさ、まあ、2018年の8月ですか。私、病院かかりましてね。で、お薬とか処方してもらって、飲み始めたんですよ。で、俺、この辺から、もしかしたら、なんか、さらに変わってしまったんじゃないかと。まあもちろん、ソープのね、ソープ前、ソープ後も変わってしまったかもしれない。でも、さらに、AGA 前、AGA 後で、さらに変わっちゃったんじゃないかなってちょっと思ってて。で、なぜかっていうとね、これは別に髪の毛がふさふさになってさ、その劣等感がなくなってとかはないですよ。未だにやっぱ髪の毛は少ないですし、ね、M 字のところはどんどんどんどんね、後退してますし、髪の毛もね、ちょっとスカスカですしね、大変困ったもんですけどもね、なんだかんだ、AGA のお力のおかげでね、まあ、維持してるかな。2018年の8月から、ずっとね、2年半ぐらいですか、維持してる気はします。なんだけど、ね、じゃあ維持できてんだったらいいじゃん。ねえ、それ最高じゃんって。年取ってもね、そんな、もっともっと抜けるはずだったところが抜けてないんだからいいじゃんってね、幸せじゃんってなるかもしんないんだけど、いや、それがさ、これニュース、俺最近このニュース見たんだけどさ、ニュース自体は去年の12月に公開されてるニュースなんだけど、これもうびっくりですよ。フィナステリドの利用、だからフィナステリドの使用、45歳以下では自殺傾向、うつとの関連が顕著っていうね。そんなニュースが出てて。あれと思って。ちょっと思い当たる節あるぞと思ってさ。ね、フィナステリドって何って言うとさ、まあ、いわゆる、フィンペシアとか、プロペシアとか、そういう薬。まあ、いわゆる、抜け毛を、なるべく抑えましょうっていう薬。で、ミノキシジルっていうのが 発毛させましょうって薬で、これセットで使うことによってね、どんどん生えてきます。それをちゃんと、抑えましょうっていうね、ダブルの効果が出るんだけど。でも俺は、基本的にミノキシジルはあんま使ってなくて、もうフィンペシアだけ飲んでるって感じだね。フィンペシア、プロペシア。まあ、いわゆるフィナステリドの錠剤を飲んでるんだけど。で、だから、ニュースの通りですよ。ただ、このフィナステリドを使うことによって45歳以下では自殺傾向、うつとの関連が顕著って書いてあるわけ。ちょっと待ってちょうよと、ね、私思うわけですよ。いや、もちろん、ずっとね、うつっぽいところはありました。ハイパーネガティブ期とか言ってさ、まあね、そういうバイオリズムがあってさ、すごく落ち込む時があったりとかね、ネガティブになっちゃう時があったりするわけよ。そんなのは昔からですよ。そういう性格なんだろうなって思ってたけど、いや、それにしてもね、ここ最近のというか、もうここ数年の、その鬱傾向っていうのが、ちょっと、ひどいなって思ってるわけよ。で、タイミング的にはどうよって考えると、どうですか ?2018 年の8月ぐらいから、ちょっと鬱っぽくなってませんかって思うわけ。タイミング結構合ってる気がするんだよね。ハイパーネガティブ期来ましたとかっていう話が出なくなってきてると思うんで、その辺からもしかしたら。今までは確実に分かってたんだよね。普通のテンションの時とハイパーネガティブの時がちゃんと分かれてたから、いやー最近さ、急にハイパーネガティブ期来ちゃってさ、みたいな話が出てたと思うんだけど、最近ないでしょ、そういう話。常に落ちてるんだよ。なぜかというと、2018年8月、フィナステリド飲み始め、ね、常にハイパーネガティブ期っていうことなんじゃないかなと思うわけよ。だからさ、ちょっと、どうなのかしらって思って。で、今ですね、今ね、私、そのフィナステリドの薬飲んでますけど、今ね、1週間10日ぐらい飲んでないのよ。なぜかというと、ちょうど薬切らしちゃっててさ、今薬ね、取り寄せてるところなんだけど、で10日ぐらい飲んでない状況なのね。意外と落ちないんだよね。その鬱っぽさが、ないというか。だからどのぐらい鬱っぽいのっていうとさ、やっぱもう、横たわってるだけみたいなさ、何にもしないで横たわってるだけみたいなね、そんな時期もありましたから、私もね。でも、そのやる気とかさ、そういうのもなかなか出てこなかったりするんだけど、意外とこの10日間ぐらい、それなりなんだよね。もちろん、で、元々の気質がね、鬱っぽい気質なんでね、なんとも言えないですけども、でも、なんか、ちょっと前向きというか、なってね、この10日間ぐらいさ、まあ、急に薬が抜けるってことはないと思うけどさ、なんか、もしかしたら、みたいな、ところがあって。だからさ、このまま俺、その AGA のね、その治療というか、フィンペシアっていうね、薬飲んでますけど、このままやめた方がいいんじゃないかなって、ね、思ったりはすんだけど、薬がね、いっぱい届くんだよね。うん。ちょっと2箱注文しちゃったからさ。だから、ね、当分飲めるんだけど、何ヶ月分 ?6 ヶ月分ぐらい注文しちゃったんだけど、だからさ、でも髪の毛、なくなったらなくなったで鬱っぽくなるじゃん。ハゲてるってなっちゃうじゃん。かといって髪の毛をこのまま維持させても、今度薬の影響で鬱っぽくなっちゃうじゃん。どっちに転んでも鬱だったら、髪の毛生えてる方がいいかな。いや、なんとも言えんよねって思うんだけどさ。な、そんな感じで、ちょっと、びっくりするニュース、ね、目にしたからさ、 もし、こういう AGA とかのね、そういうなんか、髪の毛を改善させようというね、治療してるっていう人、いらっしゃったらですよ。まあ、いると思うんだよね、結構ね。このラジオ聞いてる人はさ、まあ、モテないとかね、ハゲてるとか、いると思うし。で、年齢もね、若い人もね、ちょろっと聞いてるかもしんないけど、大体おじさんでしょ？俺と同い年ぐらいの前後の人でしょ、大体さ。そしたらさ、結構 AGA とかね、やってる人いるんじゃないかなと思うんだけど。どうですか？フィナステリドの薬飲んでるリスナーの皆さん。そういえばってなってない？飲み始めてからちょっとなんか気持ちが落ちてるな、みたいな。髪の毛は維持してるけど気持ち落ちてるな、みたいな人もしいたら、ちょっと、考えてください。ね。そんなんで鬱になってもしょうがないからね。まあ、ハゲてると、ちょっと気持ち落ちちゃうかもしんないけど、ハゲてる明るいやつの方がいいからね。正直。髪の毛生えてる暗いやつと、髪の毛生えてない明るいやつだったら、もう、生えてない明るいやつの方がいいんだから。前向きなやつの方がいいんだからさ。いや、そう思って、ちょっと、薬、一回ね、止めてみるのもいいのかなって、ちょっと思っております。まあ、ちょっとね、まあ、薬届いちゃいますけどね、また、少し飲んでみて、で、あ、やっぱなんか落ち込むな、みたいなことがあったら、一旦やめてみるのもね、一つかもしれませんね。あんま薬ね、飲んだり飲まなかったり、繰り返すの良くなかったりするんだけど、ちょっと精神面がね、ちょっと耐えられなかったら、良くないですからね。そんな感じで。そう、だから、俺、もしかしたら、ね、このフィナステリドの薬飲んでなかったら、意外と前向きで、もっと社会に溶け込めるんじゃないかなと思って。2018年の8月ぐらいからおかしくなってる気すんだよね。意外と。どうかな？ちょっとこれね、ラジオとかね、まあ残ってますからね。その3年前ぐらいのラジオ残ってますから。ちょっと遡って聞いてみたら、あれやっぱこの辺からおかしいぞ、みたいな。なってっかもしんないからね。まあ、そんな感じでね、ちょっと気になるニュースね、見つけてしまったのでね、まあ、その辺ご紹介させていただきましたけどもね、なんかそんな感じする、うん、発見。だから、気をつけましょうっていうね、話で、だから今日はですね、ちょっとそういう薬が抜けた状態でお話ししますからね、ラジオお話ししますから、いいテンションなんじゃないですかね。そんな感じで、ね、程よいテンションで2時間ぐらいね、お送りしていきたいと思いますからね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。というわけで、やっていきたいと思います。パル内藤の、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、まあ私、ちょっと発見してしまったなーってところだったんですけども、そんな中、お便りをいただきました。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさんが変わったのは、2018年5月のラミーボールペン事件だよ。あれ以降、掲示板のレスを読まなくなっただろ。パルさんの姿勢とラジオの形態そのものが良くも悪くも変わった。完全にあれが童貞ネットの分岐点ってね、お便りいただきましてありがとうございます。そこだったか。近い場所だからちょっと錯覚していたんでしょうか。2018年の5月のラミーのボールペン事件ねえ、ラミーのボールペン事件はちょっとね、そんなんあったんですよ昔。何かといえば、私がラミーのね、まあ、ラミーっていうボールペンのブランドがあるわけですよ。まあ、そういう文具ブランドがね。で、それのボールペンを買ったわけ。 で、やっぱいいボールペンとか手に入れるとさ、ちょっとテンション上がるじゃない。で、それで頑張ろうと思って。ね、ラジオとか、その、ネタ帳とかにもね、このラミのボールペンでね、ネタ帳を書いて、で、よりラジオを良くするんだなんて思って、で、ね、ラミのボールペン買ったみたいなさ、お話ししてたわけよ。そしたらさ、リスナーの方がね、まあ、ボールペンのね、そういう、いいボールペン、悪いボールペンとかね、あんま関係ないんじゃないですかと。ね、関係あるのはそういう、内容じゃないですかと。書く内容が重要なんじゃないですかと。いうような、まあ、お便りがあったわけですよね。書き込みが。で、それに対して別に普通じゃない？まあ、ボールペンのね、良し悪しはまあまあ別に置いといて、やっぱ書く内容じゃないですかと。普通の話じゃん。だから、あ、そうだね。じゃあ、ね、ボールペンもいいボールペンになったし、書く内容も良くしていこうって。前向きに捉えれば全然いいのに、その時、俺もう全員的に見えててさ、掲示板のリスナーたちがさ、だからさ、ちょっとした発言がね、ラミーのボールペン、ね、せっかく買って喜んで、で、これが頑張ろうっつってるのに、何水差してんだよっていうね、いうような感情で、なんかいろいろ言ったんで多分ね。したら、もう、事件になってしまったというね、ラミーボールペン事件なんていうのがね、ありましたけど、ちょっと私もね、記憶改ざんされてるところあるかもしれないですからね。まあ、そんな記憶なんですけど、まあ、その後ね、このラミーのボールペン事件のね、当事者の人、そのリスナーの方ね、書き込んだね、人、その悪気があってじゃなくて、そういう悪意があって書いたわけじゃなくて、ただただ普通に書いただけのね、話だったっていうことをね、後日ちゃんと聞いて、実際に、渋谷でね、会って、一瞬ご飯食べたから。ね、一応和解してますから、そこね。うん、すいません。ね、私もね、ちょっと全員敵に見えてる時期がありましたからね。でもそうだね、掲示板見なくなったっていうのは、ちょっと、ありますね。なんだろうね、やっぱ2018年の5月か。その頃は AGA 飲んでないもんね。フィナステリドの薬ね。違うのか。でもタイミングは近いんだね。だ2018年が結構分岐点だったというところではあるんだけど。もしかしたらよ、AGA の薬を飲んでなかったら、また掲示板に戻ってきて、お便りを読んでたってのはあるかもしんない。ないとは言い切れないね。だけど、薬飲み始めちゃって、それが、で、その自殺傾向だったりとか、鬱とか、そういうのにちょっと拍車がかかって、掲示板には戻らないって選択肢になってしまったとか、のもあるんじゃないですか？ないですか？わかりませんね。真実は、ね、ちょっと闇の中でございますけどもね。まあ、そんな、ね、ところでございました。ちょっと過去を遡ってね、だから2018年の4月ぐらいから、ちょっと追ってくと、なんか見えてくるものがあるかもしれないね。で、ラミーのボールペン事件の流れがあってね、そのなんかその助走があってラミーのボールペン事件が発展して、で、その後にさらに3ヶ月後ぐらいに AGA の薬飲み始めて、少しずつおかしくなっていくと、ね、歯車がどんどんどんどん噛み合わなくなってって、ドカーンってね、そんな感じもあるんじゃないですかっていうね、ところでございます。まあ、しょうがないよ。ラミーのボールペンはもうしょうがないよ、もうね。敵に見えたら何の発言だって敵の発言に聞こえちゃうんだから。しょうがなかったねって思いますけどもね。ほんと失礼しました。そんなところでございました。じゃあ今日はね、まあ、いろいろとお話ございますんでね。まあ、ペラペラ喋っていきますので、まあ、よかったら、お便りなんかもね、こうやっていただけましたらね、読んでいきたいと思いますんでね。何でもいいんでいただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあお便りの宛先なんですけどもね、こちらメールでお待ちしてます。メールアドレスは、radio@douteei.net、radio@douteei.net、radio@douteei.net、こちらまでお待ちしております。 リアルタイムであればね、まあその場で読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。とそんな感じでございましょうか。今日ね、そのオープニングトーク一発目でね、迷ったのよ。その AGA のね、話にするか、もう一個あったの。なんだっていうとね、誰もわかんないんだけど、エアコンの話しようと思っててさ。でもエアコンの話一発目でしてもテンション上がんないなと思って、結局 AGA にしたんですけど、まあ、AGA の話も別にテンション上がったかっていうとね、ただショッキングな話だからね、びっくりしちゃったわね、そんな話ね。ニュース見ちゃって。で、エアコンの話なんだけど、まあ、私、掃除しないわけですよ。掃除とか、整理整頓とか、すごく苦手でさ。なんだけど、まあ、しなくちゃいけない時はね、時にはあるわけでさ、もうエアコンがさ、ここ最近調子悪くて、エアコンつけとくじゃん。するとさ、なんかちょっとね、変な音してくるんだよね。だから壊れちゃうのかなっていう感じがしてて、どうしようって思ったんだけど、別にエアコン効いてるんだけどね、結構効いてはいるんだけど、なんか途中で音がおかしくなってくると、参ったなと思って。で、壊れちゃったら壊れちゃったらめんどくさいじゃない、また大家さんに連絡してとかさ、修理代どうすんだとかさ、交換すんのかとかさ、いろいろあんだからさ、めんどくさいなって思った時に、そういえば俺エアコンのフィルターって掃除したことないなと思って、もう3年住んでますよ、3年半住んでますよ、下手したら。渋谷ね、引っ越してきてから。で、一度もエアコンのフィルターの掃除しておりません。まあ、これまでもね、私いろんなところ引っ越してきましたけど、だいたい2年で引っ越すから、エアコンのね、フィルターとか掃除しないでさ、引っ越しちゃうわけよ。だけどさすがに3年とかも過ぎてくると、フィルターの掃除しないとやっぱ良くないんだろうなと思って、でちょっとエアコンのね、カバー開けてフィルター見たの。したらさ、もうほっこりが詰まってるわけ、フィルターに。もう隙間がないわけ。本来なんか網なメッシュなわけよ。でもメッシュが見えないぐらいほこりがついてるわけ。これがエアコンなんかそういう変な音しちゃってる原因なのかなと思って。だからフィルターちょっと外して、お風呂場持ってって、で、シャワーでね、そのフィルターなんかザーってやってさ。でもそれでもあんま落ちないわけ。だからちょっと手でね、なんかゴシゴシじゃないけどさ、ホコリ取ってさ、でシャワーで流してみたいなことして、やったらフィルターが復活したわけよ。綺麗になったわけ、すごく。あ、こりゃいいわと思って、でフィルターをエアコンに戻して、エアコンつけるじゃん。めちゃくちゃエアコンの効きが良くなった。今までなんていうの、風量っていうの、風量とか自動にしてたのね。でも自動にしといたらめっちゃなんていうの、風が来るわけ。今まではそんなに風来なかったなんだけど、もうフィルターをきれいにしたらめっちゃ風が来るようになったわけ。まあそれはそうだよねってね。だってもうメッシュの網が見えないぐらいホコリ詰まってたんだからさ、そりゃそうだわと。で、さすがに風が来すぎちゃうし、暑いし、ね、24度だよ、設定温度。だけども暑いから、だから静音っていう、その静かなやつね、にしてさ、エコモードみたいにして。したらそれでちょうどいいわ。それでもあったかい。今までの、そのエアコンよりも。だからほんとなんか燃費の悪いことしちゃったなーと思ってさ。ね、だから年1とか、まあ本当はもっとした方がいいんだろうけど、まあ夏と冬とかね、エアコンいっぱい使う時のタイミングでエアコンのフィルター掃除して使うのが一番いいとは思うんだけど、せめてやっぱり1年に1回大掃除とかね、12月の時にフィルター掃除するとかした方がいいね。 ってちょっと思いました。ここまでエアコンの効きが違うんだと思って。今あったかいもん。すごいあったかい。24度なのに。でもそうだなと思った。なんか、今年寒いなと思ってて、ずっと。なんだかんだで、俺、まあ服着ないのよ、あんまりね。で、パンツに T シャツみたいな格好が多いんだけど、それ例年は平気なのよ。なんだけど、今年寒くて、なんか寒いなと思って。その格好してても。でも毎年平気なのになと思って。ただただエアコンのね、フィルターが詰まってたってだけでしたね。だからもう今、全然平気よ。まあ、久しぶりに今、ね、服着て、ラジオやってますけどね。いつもだったらもうパンツ一丁で、やってますから、ラジオ。もう全然寒くないね。24度だけど。だからね。まあ、そろそろ、冬も終わってしまいますからね。エアコンの時期終わっちゃうからね。やっぱ12月ぐらい、12月1、2ぐらいね。エアコンガンガンつけるわけだからさ、そのタイミングでね、フィルター綺麗だったらよかったなーってね、ちょっと思ってますけどもね。まあ、そんなところでございました。まあ、よかったですね。フィルターもすぐね、外せて、すぐ洗えて、すぐ戻して、そんな時間かかんなかったもん。30分かかんないでね、その一通りの作業終わったからさ、じゃあ早くやんなさいよってね、話なんだけどね、なかなかできんっていうね。まあ、言ったらだって初めてのエアコンフィルター掃除だからね。これまでしてきてないからね、どこの、これ20年してないから、引っ越しでとんね、なんか点々としてるからさ。だからそういう意味ではね、いい一週間ね、過ごせたなと、いい時間の使い方したななんてね、ちょっと思いましたけどもね。こうやって掃除をね、ちょこちょこしないといけないね。やっぱ人呼べないもの。って思うわ。だからね、ちょっと今週ですね、こうやってエアコンの掃除もしたわけなんですけど、ちょっとだけね、断捨離もしましたよ。服とか靴とか捨てました。靴は一足と、あとサンダルを一つ捨てて、あと服とかもちょこちょこ捨てましたね。多いんだよね、服が。なぜか知らんけど、そんなね、洒落た服を持ってるってわけでもないんですけども、なんか服が多いんだよね。で、着ないのもね、やっぱしあるわけだからさ、ちょっとね、どんどん捨てていかないといけないなと思って、やっぱ断捨離で、やっぱ部屋を見渡すとさ、で、物多いわけではないんだけど、やっぱ多いんだよね。どっちなんじゃいって話なんだけど。正直、まあ、でもワンルームの部屋だからね、多いっつったって限度があるわけじゃない。だけど、引っ越しを考えるじゃない。引っ越しするってなった時、これ大変だよなって思っちゃうぐらいには荷物あるわけよ。だから、やっぱ、もうちょっと気軽に引っ越しできるぐらいの荷物量にはしないといけないよなぁなんて思ったりとかするんで、まあ、コツコツと断捨離またしないといけないかななんてね、ちょっと思ってる。やっぱね、いや、部屋見渡してじゃあ引っ越ししましょうっていう気持ちにはならないもんね。この部屋見ててめんどくせえと思うもんね、引っ越し。まあ、年取ったからかもしれませんけどもね、昔はね、別に引っ越しめんどくせえとは思わなかったけどもさ。でも結局、これ引っ越しね、その3年ぐらい前に渋谷に引っ越してきたけど、大して物は増えてないんだよね。うん、その時と物は増えてない。もしろ減ってる可能性もある。だけど、だからよく引っ越したなと思うもんね。あの荷物量で。結局ハイエース、2往復だっけ？ね、ぐらいしたからさ、がっつり荷物入れて。よく2往復で行けたな、逆に。 3往復か2往復かっていうねレベルですけども、いやなかなか難しいですな。2往復でいけんのか、いけねえよ。でもこれでも荷物量変わってないもんな、池袋住んでた頃とな。まあそんなね、ちょっと荷物多いななんてちょっと思うんで、まあ引っ越ししやすいぐらいのね量には、ちょっと断捨離したいなとはちょっと思ってます。コツコツね、気づいたものを捨てると。大体捨てちゃっていいんだろうね、使ってないやつ。1年使ってないやつは捨てちゃっていいなんて話聞くもんね。だって服だってね、ワンシーズンあるわけじゃん。ワンシーズンっていうか、その4シーズンあるわけじゃん、1年間。それで着なかったらもう着ないよねとは思う。じゃあ捨てよっか、って思ったりします。じゃあまた YouTube で断捨離動画ね、30日で止まってますからね、また復活するのもいいかもしれませんね。今週の断捨離はつってね、いややらないかな。でもちょっとあれだから、今そのフィナステリドの薬をね飲まなくなって、ちょっと気持ちが前向きだから、動画撮ろうかなとかね、ちょっと YouTube とかやってみようかなって、もう一回ね再開してみようかななんていう気持ちが少し芽生えてます。だからまたつまんねえ断捨離の動画とかもね出すかもしれませんけどもね。出すかな、出すのかな、ちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんな今週でございました。だから少し掃除をねしましたよ。エアコンだったりとかね、断捨離したりとかね。ただ便器にうんこはついてます。なんかね、うんこつくんだよね、やっぱ便がさベトベトだからさ、いつもさうんこついちゃうんだよ、気がつくと。でまたねそれを放置してますから、まあできたら今週来週、まあ、2月中ぐらいにねまた便器をねピカピカにしたいなと思いますけども、まあ、当分はちょっとうんこついてる状態かなと思います。そんな感じ。まあそんなところですか、今週はね。どんな今週だって話なんだけど、あとはですね、私今週話したかったことなんですけども、ジンマシンが止まらないですね。先週も先々週も話してますけどもね、いやジンマシンが今週も止まらない、いやむしろひどくなってるねって思うわ。ちょっと外出て歩いただけでジンマシン出ちゃうもんね。でもなぜか朝仕事行くじゃん、で職場着くじゃん、そん時は多分ジンマシン出てないんだよ。ただ仕事終わって家に帰るとジンマシン出るんだよね。だからやっぱ体休めてる状態だったら平気なのかな、多少のなんて疲れというかさ。で疲れとその寒暖差っていうの、その寒いところと暖かいところのその差というかさ、で出るのかなと思うから、朝はまだ体力があるから寒暖差があってもジンマシンあんま出ないんだけど、仕事の帰りはもう体力なくなってるプラス寒暖差があるから出ちゃうみたいなところなのかなと思って、もう結構もう全身かゆかゆだからね最近ね、ほんと困ったもんなんですけどもね。で病院行きなさいよって話なんだけどさ、ちょっと行こうかな今週。花粉の季節にもねなってきたし、まあ、花粉症の薬でもいいんだよね、アレルギーの薬だからさ。だからずっとね飲んでた薬ありますから、まあ、それを先生に言ってね、これ出してもらえれば大丈夫だからって、抗ヒスタミン剤ね、クラリチンってやつを飲んでたんだけど、今クラリチンって薬局とかでも売ってたりするもんね意外と。まあちょっと病院でねもらった方がまあいいかななんて思ったりするんで、ちょっと皮膚かね、ちょっと皮膚の薬ももらいつつジンマシンの薬ももらってこようかななんて思っておりますけどもね。アトピーは少し良くなった、まだガサガサだけどね、ガサガサっていうか粉吹いちゃってるけども、 前みたいなね、一時期のマックスの鱗みたくはもうなってないから、ほんと鱗だったからね。それ治りまして、今ただガサガサのアトピーっていう感じ。前はボロボロのもうアトピーの重症化しちゃったやつだったから、それが普通のアトピーのガサガサの人、ちょっとカサカサかな、の人っていうレベルだから、そんなんでね、まあ少しずつ、ね、良くなって、で夏になるとね、汗ばむからしっとりしてね、そうするといいんだよね。皮膚も穏やかになるし、そして寒暖差がなくなるからさ、基本的に暑いから体内が、だから外出てもね暑いし、ジンマシン出ないんだよね夏は。冬はダメなんだよね、芯から冷えちゃってるから。で、その外で歩いて芯まで冷えて、でそれであったかいところ入ったりするから、そうするとダメなんだよね、すぐジンマシン出ちゃう。まあ、そんなあったりするんですけどもね、まあまあちょっと対策はもう分かってますから、薬飲んだりとかね、あとはもう乾燥させないとかね、まあ、そういうちょっとうまくちょっと向き合ってやっていかざるを得ないなとね、いうところでございますな。そんなこんななね、最近でございますけど、今週ね、ちょっとまあメインのお話しますけどもね、もうこの話したくてね、今日ラジオやってますからね。今週ですね、今週とか、まあ、先週ですけどもね、釣りに行く予定がありまして、で友人から2月の10日の、まあ、夜と、まあ、夜からね行くっていうのと、2月の12日の夜から行くっていうね、今週2日が、まあ、2月の11日がね祝日だったからさ、だからその前の日、前乗りっていうか感じでね、2月の10日と2月の12日釣りにね行く予定があるんだけど、行こうと思ってるんだけどっていうちょっと友人から連絡があって、でも俺基本的に平日はさ仕事だからさ、平日っていうか別に祝日あんま関係なくね、土日以外は仕事入れちゃってるので、2月10日の祝日の前の日行きたかったけど、そこはちょっと仕事がね次の日あるから行けないなって。ただ2月の12日に関してはね、金曜日ね、土日休みなんで金曜日釣り行けるんでっていうことで、12日ちょっと釣り参加しまーすつって言ってさ、で行く予定だったわけで、そんなねちょっと釣りウィークかななんて思ってさ生活してたんだけど、2月のその10日ね普通に仕事行ってましたよ。でしたら職場のね人がね、シフトとかね基本的には前日に言われんのよ。ネパル内藤さん、じゃあ明日もお願いしますみたいなね、シフトをまあ事前にね1ヶ月分出してあって、でその前日に明日は明日もお願いしますとかね、明日何時からお願いしますとか、なんか今そういういろいろあるんだけど、ただこの10日に関してはシフトの方がですね、内藤さんと11日はちょっとお休みになっていまして、で、12日お仕事でお願いしますって言われたわけで、急に11日休みになってさ、マジかと思って。いや、11日休みだったらだよ。10日の釣り、だから、まあ、10日に聞いてるわけだけどさ、行けるじゃん、釣りと思って。だから当日の話になっちゃうけどさ、仕事終わってすぐにさ、釣り行くっていう友人にさ、LINE して。いや、実はと。明日仕事休みになったの、急遽。だから釣り行けるんだけど、今からでも参加可能かねっていうね連絡をしたらさ、大丈夫だよね、今からでも参加 OK OK っていう風に 返事もらってさ、じゃあ行こうかなーと思って。でちなみにどんなスケジュールなのって話聞いたら、実はもう仕事の関係でね、その釣りするまあエリアの方にもうすでにいると。だからもういつでもね、まあ、釣りしに行けるは行けるんだっていうね連絡があって。だからまあ、その近くまでね電車で来てもらって、で車で拾って、でその釣りスポットまで行こうみたいな話になって、ただ俺仕事終わってから家に一回帰って、で荷物をねちょっと準備したりとかして、それで電車乗って行くから、なんだかんだ21時ぐらいにその最寄りの駅というかね、最寄りの駅っていうか、そのうちの最寄りじゃなくて、その釣りのね最寄りの方の駅に着くと思うんだけど、それでもいいかななんて話して、 OK ですっていうね話だったんで、じゃあ家帰って荷物準備して行きますという話になって、だそんなんでさ、2月10日もう当日だよね、翌日休みだっていうことが分かって、当日の当日で急に釣り行くっていう風に決まりまして、だから、ね、2月の10日の釣り、そして、金曜日の夜のね2月12日の釣り、今週2回釣りだなーなんて思いながらね、ちょっと頑張って釣ろうと思って、でそんなんで、行きましたよ。まあ場所は北柏ってところにね電車で行きまして、で21時にね、行きました。ででっかいリュックとね釣り竿を持って電車乗ってね、でな結構混んでるんだよね電車、行きというか、ね、最初乗った時はガラガラだったんだけど、やっぱオフィス街とか経由して千葉の方行くと、その都内で働いてるね千葉の人たちがやっぱりすごい乗っててさ、柏とかでめっちゃ降りてったけど、ほぼ満員だったのが柏でねガラガラになったからね、でその次の北柏のところで降りてさ、で、そこで合流して、で目的地が銚子ってところなんだけど、まあ、そっから結構また離れてんのね、千葉って広いじゃん、で北柏は、ね、千葉なんだけどさ、そっからさらになんかどんぐらい2時間ぐらいかね車で移動しないといけなくてさ、千葉内で2時間ってすごいなと思って、でそんなんで、ね、銚子の方行きまして、でまあまあ、ね、夜ですけどもね、まあ、夜釣りですよ。その日のうちにね、ただ10日、2月10日の、まだ日付ね、切り替わる前、11日になる前に、その場所に着きまして。で、そんなんで、夜釣りしてね、まあ、朝、日が出るぐらいまでね、ちょっとやろうか、みたいな感じで。で行きまして、でまあ釣れるスポットというか、釣れるかどうか分かんないですけどもね、その釣りスポットに行ったら釣り人が2人だけいて、うん、だから全然密にはならない感じ、もうソーシャルディスタンスだからね基本的には。そんなんでさ、まあ釣り人の人いてさ、ちょっと話して、たら何やらメバルとかを釣れるらしいのね、その辺ね。メバルとかスズキが結構釣れるっていう話で、って今来てるんだよねっていう風にその釣り人言ってて、で本当は他のスポットがあったらしいんだけど、でそこがなんかたまたま釣りできなかったらしくて、でこっち流れてきて、で 釣ってますっていうね話でさ、なんだけど、いやなかなか釣れないぞと、全然釣れないぞって話になっててさ、そうなんですねつって、お兄さんとかは何釣ろうとしてんのとかって言われて、自分はルアーなんでつって、だちょっと青物狙ってるんですけどつってね、なんか釣れますかつって、そしたらまあ鈴木とかってね、それで鈴木の話出たりしたんだけどさ、そうなんですねつって、頑張ってみますつって、でそんなんでちょっとね準備とかしてさ、釣り竿の準備とかね、なんかいろいろやってたら、その先輩釣りプレイヤーの皆さんはね、ちょっと撤退していって、釣れないなっつって、ちょっと今日は帰りますみたいなね感じで、ね、頑張ってねって言われて、はい頑張ります釣りますっつって、で結局俺と友人の二人だけになっちゃってさ、だからもう調子のね、その釣りスポットで二人っきりよ、男二人でさ、寒いの、めっちゃ寒いの。前釣り行った時さ、先月釣り行った時もうちょっと雨風すごくて寒かったのがあったんだけど、なんかそれより寒かった、なんだろ、雨降ってないんだけどね、気温は5度6度ぐらいだったんだけど、風がそこそこね、やっぱ直接吹いててさ、だから寒くて耐えらんないなと思って、だから俺基本的にはね結構ルアー投げるのよ、もう常にルアー投げては巻いては投げては巻いてはずーっとやってんだけど、この日に限ってはもう寒すぎちゃってそんなにもう投げらんなくてさ、寒いな寒いなと思って、で途中でね、ガスコンロとね、夜間と水といろいろね、あとコーヒーとかね、そんなのをちょっと友人が用意しててくれたからさ、途中ね、夜間で火ね、つけてさ、お湯沸かしてね、コーヒー飲んだりとかして、あったけーっつってね、生き返るーっつって、で途中でカップラーメン食ったりとかね、あったまるーっつってね、最高にうまいっつって、まあ、そんなんでやってたんだけどさ、まあ、寒くて寒くて、でもね頑張ってちょっと釣っていこうと思ってさ、でね、時間も長いわけじゃない、0時ぐらいからね釣り始めて、結局朝の6時7時ぐらいまで釣る予定だからさ、7時間ぐらい頑張んなきゃなーって、で結構投げたわけ、まあまあ今回釣り来たのって10回目ぐらいなの多分ね、トータルでちょっと数えてないけどさ、まあ2桁は行ったぐらいだと思うのよ、だからそろそろちょっと釣らないといかんよなと思って、でさ、まあ頑張ってたんだけど、でも結構いいね調子ね、根がかりしなかった、全然投げてね、そこの方なんかいろいろくるくるやってもね、全然根がかりしないから、だからいいなと思ってさ、でまあ頑張ってね、寒さにも耐えながらね、投げたり投げなかったり繰り返してさ、でもまあ時間がどんどん過ぎていくんだよね、で何時ぐらいかな、3時半ぐらいかな、釣ってたらさ、まあルアーで投げてね巻いてたりとかしたらさ、なんか根がかりっぽかったのよ、根がかりかーって思って、そしたらさ、根がかりだったら止まるじゃん、そのね、ルアーでリールで巻いて、そしたらなんか糸張っちゃって、で、あー糸引っかかっちゃった、根がかりかーってなって、重たくなっちゃってみたいなさ、それ以上もう負けなくなっちゃってになるじゃん。そんな感じしたの、少し根がかりかみたいな、ちょっと重たくなってきちゃって、でもう引っかかるんだなこんなところでもとか思ったら、なんか根がかりが動くんだよね、巻くじゃん、巻いて根がかりかなと思ったら、なんかその根がかりの位置がちょっと動いてる、ね、なんかあれと思って、重たい根がかりだけど動いてんな、なんだと思って、 根がかり動くぞ、根がかりなのに動くぞみたいな。これ釣れてんじゃねえと思って、まさかのこれ釣れてんじゃねえと思ってさ、これ釣れてるかも釣れてるかもっつってでやってんだけど、なんかそんなすごい力で引っ張られてるって感じしないよ全然。でも重たいんだよね。重たくてちゃんと引っ張ってこれるんだよね。なんだと、石じゃねえなと。何か物体をね、その地底の方にあった何か物体を引っ掛けてそれを引いてる感じでもないんだよねと。なんか魚っぽいと思うね。釣れてるなぁ、釣れてるぞっつって、釣ったぞっつって、やったぞっつって、負けっつって、でもうガンガン巻くわけでさ、近づいてくるわけよ何かがね。巻いてさ、どんどんさ、表に出てくるわけですよ、海面にね。で、魚だやっぱりっつって、ちゃんとルアーに引っかかってんのよ。で、お、魚だっつって、初めて釣ったぞ俺っつって、で釣り上げて、でなんていうの、普通のアスファルトのところにね、魚ベランってなってる。でピチピチしてるんだけど、そんなに大きくはない。何センチぐらいだろうね、20センチないぐらいじゃないぐらいの大きさなんだけど、でもまあまあそれなりのね、魚ですよ。でね、初めて釣ってさ、でも口に引っかかったわけじゃなかったのよ、エラに引っかかっててさ。でもまあまあ餌だと思ってたのかわかんないけど、近づいてきた時にフッキングできて、で釣れたというね感じでさ。でこれなんだろうねつって、魚つって、でサイズ的にはアジとかなのかなーって。でもアジにしてはちょっと顔が違うんだよなーと思って、でこれ何なんだろう、何の魚なんだろうねっつって、でもう分かんねえなーって思ったんだけど、そういえばなんかスマホのアプリでさ、魚の写真撮ったらAI が判別して、なんていう魚かね、教えてくれるみたいなアプリが、確かあったぞと思って。で、アップストア行って、で、魚スペース AI とかでちょっと調べて。したら、フィッシュっていうアプリがあって、なんかできるっぽいのよ。AI で判別できそうなアプリがあったから。じゃ、それちょっと入れて、で、ちょっとやってみようと思って。で、写真撮ってね。で、判別 AI ピってやったら、な、出てきたのが、スズキが出てきたのよ。で、スズキの写真出てきて、で、俺が釣った魚の写真見て、その、なんだろう、ヒレとかさ、そういうのが、スズキと同じ感じだったのよ。いやもうスズキってでかいのよね本当はね。だからスズキではないけどとか思ったんだけど、なんか他に候補でそのスズキの子供でセイゴっていうのがいて、それっぽいんだよね、かなり。全然アジとかじゃなくて、顔はスズキっぽいし、そのね、ヒレ系もさ全部なんかスズキっぽかったから、これねえ、サイズ的にもそうだなと思ってさ、鈴木の子供のこれ生後だぜっつって。ねえ、まあ、言ったらシーバスですよ。ね、鈴木はシーバスだからさ。シーバスの子供連れたんじゃねえつって。でさ、ね、判別できて、やったやったつって。初めてのね。であとちなみに私、魚、結局触らなかったね。友人がね、針とか外してくれてさ、すんませんつって。でも俺がちょっとビビりすぎちゃっててさ、魚、友人はその魚とか全然触れる人なのね。自分料理とかもするから魚さばいたりとかもできる人なんだけど、 なんだけど、俺が魚に対してビビりすぎちゃってるから、ちょっと友人もちょっと魚にビビっちゃってるの、そこでね。なぜか。でもちゃんとね、外してくれて。で、無事。ね、ま、で、血抜きとかはしないで、バケツにね、水入れて、で、そのまま、魚入れて、泳がしてて。よかった、よかった、と思ってさ。で、そんなんで、鈴木の子供の生後を私、ね、長い期間かかりましたけどもね、苦節1年半ぐらいですか、釣り始めて。初めて、まあ、魚を釣るというね、ところでございまして、よかったなぁと思って。銚子まで来た甲斐があったなと思って。ね、遠い、ね。もう千葉のね、北柏まで行ってからさらに2時間ぐらいかかんだから。遠いよ。ね。だけど来てよかったと。もう銚子つったらやっぱり魚ですからね。銚子丸。ね、もうお寿司で有名銚子丸ですけどね。ただ、銚子丸は、調子にお店ないらしいですよ。ね。まあ、豆知識なんですけど。まあ、そんなんでね、まあ、初めてね、魚釣りましたよってところでさ。いや、やったなぁと思って。ね、頑張って、もう10回ぐらい来てよかったと思って。で、そんなんでさ、じゃあ、2匹目釣るぞと思って。ね、もうこの勢いでやるしかねえと思ってさ。で、そんなんでさ、またね、ルアー投げてさ、まあ、くるくるくるくるやってたんだけど。そしたらさ、今度友人がさ、なんか言ってくるわけ。釣れてるよって言うわけ。俺に対してさ。でもさ、俺ね、俺が普通に、ルアー投げて、リール回してさ、くるくるしてさ、巻いてるんだけど、別に釣れてる感じしないのよ、全然。でも友人言ってくるわけよ。釣れてるよって。いや、釣れてないよって言って。したら、俺じゃなくて。ね。俺に言ってるけどね。俺に釣れてるよって言ってるけど、俺が釣れてるわけじゃなくて、友人の方が釣れてるらしくてさ。友人も一緒にね、何回も行ってんだけど、まあ、釣れたことなかったわけ。カニがあったかな？カニがちょっと、ね、針にかかって、で、ちっちゃいカニをね、釣ったことあったと思うんだけど、それ以来ですよ。普通に魚がっつり、まあ、サビキでやってんだけどね、友人はね、がっつり針ね、加え込んでさ、で魚釣れてて、でちっちゃいメバルなんだけど釣れてさ、ほんの30分差ぐらいだよ。俺が3時30分ぐらいに生後を釣って、でなんかね、まあ、針、外したりとか、写真撮ったりとか、これなんだとか言って、なんだかんだやってね。結局、2、30分経ってたんだよ。で、その後、ほんとすぐだよね。さあ、魚釣り再開しようってなった時に、もう今度友人がヒットするっていうところでさ。で、メバルって言ったの4時ぐらいですよ。だから、いや、最高だね、つって。ね、今まで一回も釣れてなかった二人が、同じタイミングで釣れるなんてなかなかないよ、つって。で、そんなんでさ、俺は、生後、友人はメバルを釣るって感じで、やったぜ、つって。で、この調子で頑張って釣ってこうよ、つって。ね、寒いけど頑張ろう、頑張ろう、つって。で、結局、朝、日が出て、ね、そこまで頑張りましたけど、まあ、釣れずに終わりまして。で、お互いね、魚ちっちゃかったから。まあ、生後だったら生後は普通に食べられるっぽいんだけど。でもいいかなと思って。で、そんなんで、生後とメバルに関してはね、海に返しまして。全然元気に帰っていきましたからね。バケツの中でも元気に過ごしてたんで、よかったと思って。で、そんなんでね、返して。またね、もうちょっと大きいのね、釣ったら、とか、もうちょっと大量に釣ったらとかね、持って帰ろうと思うんだけど、一匹二匹でちっちゃかったからね、さすがにちょっと今回はと思って。で、またね、大きくなった時にね、釣るね、つって。で、返してさ。じゃあどうしようかな、と。ね、この後。釣りもね、一段落したしと、釣ったしと、 気分いいしと。で、今千葉でしょつって。で、帰り、ねえ、また結構かかるわけじゃない。3時間ぐらいはかかるわけじゃない。銚子からね、そんな渋谷まで帰るわけだから。でも、せっかく千葉にいるし、なんか食べて帰りたいよねって話になって。で、千葉って言ったら、ね、何っていうところなんだけど、あの、ラーメン。もう結構千葉で美味しいラーメン屋さんがあるよって話になってて。で、前ちょっとなんか話題に出てたんだけど、俺ちょっとよくわかってなくてさ、そういうのがあるんだっていうぐらいだったんだけど、家系のラーメンってあるじゃん。横浜家系ラーメンってね、よく聞くじゃない。で、まあ、千葉なんだけどさ、その横浜家系の、もう総本山っていうの、吉村屋っていう家系の、本当にもうなんかその大元のね、ところがあるの。すごい有名店がね。で、そっから、そこがまあだから、横浜家系の始まりみたいなもんですよ。で、その直系で、杉田屋っていうラーメン屋さんがあって。で、杉田屋っていうのが、その、まあもちろん神奈川のね、杉田ってところにもあるんだけど、千葉にも杉田屋っていうのがあって、で、ここがうまいと。もう家系だったら杉田屋、ね、もうこれ最高だという話をちょっと聞いて、じゃあ帰り、せっかく千葉にいるから千葉のね杉田屋食べてで帰ろうかって話になってさ、その杉田屋ってのがそのいわゆるその吉村屋の直系ののれん分けの店で、で千葉の杉田屋は、千葉の杉田屋はっていうか神奈川の方の杉田屋に関してはなんかその、お父さんがやってんだけど、その千葉の杉田屋は、息子さんがやってるらしいのよ。だからなんか、吉村屋で修行した人が、神奈川の杉田屋でのれん分けして、で、やってんだけど、そののれん分けした、人の息子は千葉で杉田屋やってんだよね。で、そんなんでさ、じゃあ、せっかく千葉にいるから、その杉田屋ね、直系の、吉村屋直系のやつね、行こうってなって。で、もう朝5時からオープンしてんのよ、杉田屋って。で、すごい有名店で、もう地元の人たちもみんな並んでるみたいなさ。もう俺たち、ラーメンつったらさ、まあ、二郎とかじゃん。俺たちは二郎ではないか。ね、俺が二郎なだけだって。だいたい二郎か、武蔵野油学会かっていうね、感じなんでね、私ね。なんで、まあ、でも二郎並ぶじゃん、結構。だから、そういうね、カルト的な人気なのかななんて思ってさ。で、杉田屋行こうと。遠いんだ。なんだかんだやっぱり、銚子から、ね、千葉のね、中心ぐらいまで行くとさ、結構遠くて。で、なんだかんだ、10時ぐらいかな、に、杉田屋着きまして。で、家系ラーメンをね、いただくんですけどもね。まあ、私、結構、家系好きなんだよ、実は。あんまり知ってる人少ないかもしれないですけどもね。イメージが、油そばのイメージがついちゃってる気がしますけどもね。家系も好きで。まあ、つっても、そんな食ってるわけじゃないよ、いろんなところ。まあ、どこで食ってるかっていうと、前ね、どこだろう。池袋とかだとあんま食べてないか。だけど、渋谷とかだと、町田商店とか。確かね、サイヤマン、いるじゃん。 筋肉 YouTuber のサイヤマンが多分ね町田商店好きなんだよね。わかんないけど俺の予想ね、あの動画にして出しててあれ多分町田商店だよなと思って。で、渋谷の東急ハンズの近くにねあるんだけど町田商店で、それでちょいちょい町田商店行くようになったんだけど、で食ったりとか、あと目黒駅とかのね、まあ、結構家から近いからさ、でそことかで、渾身屋っていう家系だったりとか、あと黒っていうね家系のラーメンがあったりとか、まあ、そんなのちょっと食ったりとかして、なんかねあのまあ、醤油ラーメンとか塩ラーメンとか味噌ラーメンとかとまた違うその味の濃さと体に染み渡る感じと、あの意外とあの家系好きなんだよね私、食べてて。だそんなんだからさ、美味しい家系ねやっぱ食べたいなと思って、でそんなんで杉田屋ね、行きまして、だペロッと行っちゃうなと思ったわけ私。あの日頃からねだいたい大盛り食べてますからラーメンなんてね、で美味しい美味しいっていう評判の店だったらさ、そりゃもう大盛りなんてペロッといっちゃうなと思うんですよ。どうしようかななんて思って、で並盛りがあって中盛りがあって大盛りがあるんだよ。で中盛りだと100円プラス、大盛りだと200円プラスなわけで、どうかなと思って、まあ、中盛り100円プラスって普通の大盛りと変わんないからね、金額的にはさ、だからまあ中盛りでいいかなーって思って、で中盛り頼んでさ食べたらもうペロリよ、うん、もうなんだ、ほんと途中でね味変とかしようと思ったわけ。トッピングあるのよ、なんか無料で作れるトッピングとかでさ、緑色のニンニクのすりおろしがあったりとか、あと生姜のちょっとなんか切ったやつが置いてあったりとかね、いろいろあんだけど、だからラーメンね途中でね、味変飽きてきたら味変しようかなと思ったら、中盛りだとねもうペロッと食べちゃって味変する暇もなくてさ、いやだったら俺大盛りにするんだったなーと思って、結構多いんで、中盛りも結構多いんだけど、でね杉田屋ね、千葉の杉田屋結構美味しい。うん、あの家系ってもっと濃厚で濃い感じをイメージしてたんだけど、意外にあっさりしてて家系だけど、なんか結構バランスのいい感じの家系だなと思って、でスープの上にはチー油っていうその鶏の油のやつががっつり膜を張っててさ、チー油が結構浮いてるわけで、だからスープは結構あっさりしている中、チー油の油で少しこってりもしつつバランスはいいし、麺も美味しいし、でトッピングの海苔も美味しければ、あとほうれん草美味しいし、あとはチャーシューが少し独特のちょっとしっとりしたチャーシューで、歯ごたえも少しあってね、ボリューム感があってさ、でそんなんで杉田屋ちょっと思ってたのとは違ったんだけど、俺が思ってるのそのなんか濃厚な結構ジャンクなね感じかなと思ったら、意外とあっさりしててさ、これ毎日いけるぞと思って、普通の家系ね結構がっつり食べると、いや体に悪いなと思って、ちょっと当分家系は控えようとか思うんだけど、杉田屋のラーメンに関してはこれ毎日いけんじゃねえと思ってね、さすがにね朝5時からやってるだけあるなと思ってさ、朝ラーだなと思って、で結構混んでんのよ本当に、人も並んでるし、あと持ち帰りもできんのよ、だからさおじさんとかね、俺の前とかに並んでたおじさんとか店内でラーメン食って帰りに2食分ぐらいねラーメン買って帰ってたからね、 だから、それも朝10時だからね。10時の時点でめっちゃ並んでて、みんな朝ラーメン食ってる、午前中に。で、帰りにラーメン買って帰るって。すげえなと思って。二郎とかだって、午前中は並んでないよ、あんまり。ね、お昼前ぐらいからじゃん。まあ、開くのはお昼前か。11時半ぐらいだもんね。だからすごいなと思って。で、そんなね、ところで、これが、吉村屋のね、直系の杉田屋かと思って。で、その味をちょっと覚え。で、そんな旅ですよ。もう釣りでね、魚は釣れるし、で、ラーメンはね、家系の本当に美味しい家系を、ね、杉田屋食べて、いや、いい旅だったなと思ってさ、ね、よかったよかった、急遽決まった釣りだったけども、ね、この充実した釣りはなかなかないぞと思って、ね、そんなんで、ね、その日は終わって、でも家帰ってきたら13時ぐらいかな、1時ぐらいになってて、さすがに前の日6時ぐらいに起きてるわけだよね。で、仕事行って、で、寝ずにそのまま釣りして、で、朝ラーメン食ってお昼に家帰ってくるっていうね。もう30時間ぐらい起きてるわけだからさ、もうフラフラで、で、家着いてもうバタン Q だよね、倒れて。でもその日何もできないね。で、次の日、でその日は仕事休みだけど、次の日は仕事あるからさ、だからそこでね、ちょっと体調整えないとと思って。なんだけど、やっぱ寒かったんかな、結構なんだろう、体調崩し気味になっちゃってさ、ね、無理するもんじゃないなと思って、おじさんなんだしなと思って、でそんなんなんだけど、で次の日は普通に仕事行ったりとかして、で週末になりますと。で2月の12日の金曜日ね、あの土日は休みでね、金曜日は仕事と、6時から仕事、朝からね、朝から仕事じゃないけど6時に起きて仕事行ってと。そんでこの日に関しては、23時30分ぐらいに車でね、迎えに来てもらって、で拾ってもらってそのまま釣りに行こうと。だから前回はね、北柏に21時とかについてるからさ、もう結構でハイペースでさ、そのね、動いてましたけど、今回は家ね、帰ってきて、仕事から家帰ってきて、まあ5、6時間はね、時間空いてるからさ、まあ少し楽かな、なんて。あと行こうとしてるところが神奈川だったんで、だから千葉って遠いんだ、やっぱり。で神奈川はちょっと近いから、まあ、その分ね、また少し楽かな、みたいなところもあってさ。まあ私運転するわけじゃないからね、まあ楽だ楽じゃないだって、そんな話はないんだけどさ。でも、まあ長いとね、やっぱ車の中もね、運転する人はもちろんだし、ねえ、ちょっと大変かなと思いますから。で、そんなんで、12日金曜日に関しては23時30分ぐらいに、迎えに来てもらって。で、本当はその日、俺と、あと友人二人で、だから合計3人で行く予定だったんだけど、車の中にはさ、一人しかいないわけ。運転してる友人しか。あれ?と思って。もう一人どうしたの?って言ったら、何やら急にぎっくり腰になったらしくてさ、LINE とかしてたらしいのよ。もういろいろと準備して、みたいな。靴とかも買ったんだよ、みたいなね。やりとりしてたらしいんだけど、急に、夕方中にね、ぎっくり腰になっちゃいました。だからちょっと今回は行けなくなっちゃった、つって。残念だね、つって。で、そんなんで、また、二日前に行った、ね、友人とね、マンツーでね、今回も行くっていう。っていうところで、もう一週間に2回、同じ友人とね、マンツーで釣り行くっていうね、感じだったんだけど。で、途中ね、神奈川の24時間やってる上州屋にちょっと寄ったりとかして。 で、そう、夜釣りだからさ、夜釣りに適したルアーとかもね、あったりするので、それを少し仕入れたりとかして。で、頑張ろう、つって。で、目的地なんだけど、まあ、神奈川のね、方ですよ。で、2時半ぐらいにはね、着いたんだよね。まあ、そりゃそうだよね。23時30分ぐらいに、ね、拾ってもらって、途中ね、上州とか乗って、寄ったりはしたけども、まあなんだかんだで、まあ2時間ぐらいでね、2時間半ぐらいで、車自体はね、まあ、着きまして。で、2時半から3時ぐらいの間とかにね、まあちゃんと着いて、でそっから釣りしたら、ね、前回の釣り、まあ釣れたタイミングと一緒ですよ。俺がね、釣ったセイゴ。俺3時半だから、釣れたの。友人が釣ったメバルに関して4時だから。だから、この俺たちのゴールデンタイムで釣りができれば、もう今日も釣れるんだろう、というところでさ。で、そんなんで。で、目的地。ね、事前に友人がね、調べておいてくれたんで、でそこに着いて、で、2時半ぐらいですよ。よし、これで、準備して、釣って、タイミングバッチリだなと思って。でね、まあ、3時ぐらいから釣って、まあ、5時ぐらいで2時間。で、暗い中。で、そっから5時からまた2時間。で、7時ぐらいまでと。合計4時間ぐらい、ね、釣れば、暗いところでも、ちょっと日が出た明るいところでも、両方とも楽しめてと。で、ちょうどいいぐらいじゃないかな、つって。ね、完璧なプランだな、つって。で、そんなんでさ、現地着いてさ、で、いろいろ、ね、周り見渡したんだけど、なんか、その場所が、コロナの影響なのかはちょっとわかんないんだけど、関係者以外立ち入り禁止みたいな札が立ってんのよ。で、もともとは入れたのか、どうなのかちょっとわかんないんだけど、その最初の目的地にしてたところは立ち入り禁止で車入っていけなくて、これはダメだなっつって、ちょっと場所を変えようかっつって、いろいろね、その行けないかなと思って、ね、ぐるぐる回ったんだけど、もうどっからも入れなくて、わかんないねっつって、でそこでね、30分ぐらいさうろうろして、じゃあちょっと場所変えようっつって、で、もう一個、他のね、釣りスポットがあるというところで、そっち移動してたんだけど、移動してたら、なんか、前にね、道路走ってると、その前に、ちょっと、バスっぽいっていうか、そのおしゃれバスみたいなさ、個人がね、持ってる、おしゃれバスっぽい車が走ってさ、俺たちの前走ってると。あれ?と思って。なんか、釣りやってそうな人の車だなと思って。で、よくよく見ると、その後ろのガラス窓とかに、釣りメーカーのダイワってあるんだけどさ、ダイワのロゴのね、シールが貼ってあったりとか、あと赤ちゃん乗ってますみたいなさ、そういうシールあったりするじゃない。あれの、魚バージョンで、フィッシュって書いてあるね、シールが貼ったりとかして、これ完全に釣り人じゃんと思って。で、だからその、俺たちが目指す二つ目の場所。ね、それ、同じ方向走ってんのよ、その車も。あれだ、もしかしたら、前の車、同じところ行こうとしてるんじゃないっつって。で、そんなさ、なんかガチっぽい釣り人も行くような場所だったら、これはね、逆に一つ目のところね、立ち入り禁止だったけども、よかったんじゃないかと思って。ね、そのための、ね、今回その移動で、2軒目の場所なんじゃないかと思って。で、その、ね、道普通に走ってって、したら、ずーっと同じなんだよね。もう行こうとするところを、その車も走っていくわけ。だから、あ、よかったよかったと思って。なんか逆に安心したなと思って。なんかこのままね、 なんか誰もいない釣り場に行ってもさ、不安だからさ、そんな釣り人っぽい人がね、行くところだったら釣れるだろうと思って、やったやった。で、お互いに目的地やっぱり一緒だったみたいで、その、着いたところでね、その前の車がもう止まって、で、俺たちも、じゃあその近くのね、駐車場じゃないけどさ、だ無料で止められる駐車場あるっぽかったから、そこを探してね、ちょっとうろうろしてたんだけど、なんか、ないんだよね、駐車場が。まあ、あるんだけど、なんだろうね、張り紙が貼ってあるのかな。コロナの影響で、こちらの駐車場は、利用停止させていただいておりますみたいなね、のが貼ってあって。そっかーと思って。じゃあどうしよっかと思って。で、他に駐車場近くないかなと思ってね、ちょっと探すんだけどなくてさ。どうしようかなと思って。で、その、前、ね、俺たちの前を走ってた車とかはね、どうしてんのかなと思って見たら、もうそのまま、その人たちも、その駐車場止められないのがちゃんと分かって、で、場所移動でね、そっからまたいなくなってさ。そっかと思って。じゃあ、俺たちも別の場所を行くしかねえか、つって。で、そんなんで、二つ目の場所も、ねえ、せっかくね、釣り人の人たちと一緒の場所を選んで、ねえ、これなら釣れるなと思ったんだけど、ちょっとそこも無理でさ。で、二軒目ダメで。で、三軒目ですよ。で、行って、で、そこに関しては、何やら、行けそうな感じがあってさ。でもただね、なんかね、なんだろう、釣りをしているような人があんまいなくて。だからその日、一軒目のところも、二軒目のところも、三軒目のところも、あんまなんか、釣り人がいる雰囲気じゃないんだよね、あんまりね。もう大丈夫かななんて思ってさ。で、三軒目のところ行って。で、そしたらなんかそこは、なんか道路があるんだけど、道路の脇のところに、下りの階段みたいなのがあってね。で、その階段を、ずーっと降りていくわけ。結構降りんだよ。そうすると、そこに、海っていうかね、水辺があって、で、そこで釣りができますよ、みたいなね、ところなんだけど。だから完全に漁港みたいなところで、海に面してますっていうよりは、結構、もう、波とかもないし、すごい穏やかな水場みたいなところがあって、ってなんだけど、ちょっとやっぱ狭いんだよね。で、誰もいないの。本当に誰もいなくて、静かで、で、穏やかで、でも魚いんのかなみたいな。で、ここ、釣れるみたいな感じで、どうしようか、ここ、ちょっとイメージと違うよねみたいな感じになってさ。でもこのまま行ったら、もう一軒目ダメで、二軒目ダメで、これ三軒目ダメでしょと思って。もう朝になっちゃうよと思って。こっちとら23時半から出かけてるわけじゃない。でもさ、もう全然たどり着かないわけ。釣り場に。だからなぁと思ったんだけど、でもここは釣れる気しないよねーっつって。だから、場所変えるかっつって。で、四つ目のところよ。向かってさ。まあ、距離はね、なんか、一つ一つのね、場所は、3キロ、5キロぐらい離れたりもするんだけど、まあ、車だからね、それなんとかそれでさ、場所を繋いでいって。で、4軒目、行くんだけど、で、4軒目のところは、その近くまで行ったらさ、いたのよ。チャリ乗ってる釣り人が、竿持ってチャリ乗ってる人が一人いて、これは期待できるぞと思って。で、本当になんか釣り人のね、気配はなかったからさ、他のところずっと。ようやく出てきたぞと思ってさ、この辺は釣れるんだと思って。ね、釣り場があるんだと思って。で、そこちょっとうろうろしてさ。したら、一応、見つけまして、釣り場所を。で、そこ もうここで釣るしかないね、つって。で、人が何人かいるんだよ。です。そんな広くないの、場所としては。だけど、一組ぐらいは入れるスペースがまだ残ってて、ちょっと釣りづらいところではあったんだけど、でっかい船の横ぐらいのところでさ、ちょっと船が邪魔だったりとか、船を繋いでるね、ロープが邪魔だったりとかするんだけど、でもまあまあうまくやれば、そこでもね、できるな、なんていうところでさ。じゃあここで、さすがにもう移動無理だわと思って、もう朝だし、もう、5時だし、5時ぐらいなってんだよね。もう結構時間経ってんのよ。3時ぐらいから釣るつもりだったのにさ、そっからもう結構時間経って5時ぐらいになっちゃってて。限界だよ、つって。お互いにちょっと心折れかけてたからさ。友人とね、俺とね。もう、どこも釣りできないじゃん、みたいな感じだったんだけど、ようやく、でもここでもうじゃあ、やるしかないね、つって。で、釣り始めて。で、釣れっかな、つって。やってんだけど。周りも全然釣れてないんだよね。で、先にいた人がさ、徐々にいなくなってくっていうね、ところで。なんかもう、一人ごとを喋ってたもんね。帰る人ね。今日は乾杯だわ、つって。帰ってった人もいたし。で、そんなんなんだけど、でもまあまあ入れ替わり立ち替わりでね、人はそんなに、人数変わらずにね。で、釣りはしている感じでさ。で、俺たちもね、頑張って釣りをして、でも結局朝8時過ぎぐらいまではやった、9時近くまで釣りしてたんだけど釣れなかったね、残念ながら。こんだけ大変な思いしてさ、もう 3,4 軒ね回ってようやく見つけた釣りスポットだったんだけど、まあそうはうまくいかないわな。ね、前回釣れたからといってね、そんな毎回毎回ポンポン釣れるわけじゃないし、で周りも誰も釣れてないしね、まあ、しゃあねえなっつって、じゃあ帰ろっかっつってね、もうちょっとね頑張りたかったけどもね、またね寒かったけどもね、ちょっと頑張ってさ釣ったんだけどさ、ねうまく釣れずに、でそんなんで、まあ、釣りはじゃあ終わりと。でも帰り、ね、神奈川にいますよと。で、神奈川には、杉田屋、ありますよと。ね。千葉の杉田屋、神奈川の杉田屋、ね。両方ありますからね。お父さんのやってる方の杉田屋ね。で、千葉は、息子のやってる杉田屋。じゃあ、お父さんのやってる方の杉田屋行こっか、つって。で、また朝10時ぐらいに神奈川の杉田屋にね行きまして、また混んでんだよね。もう千葉よりも並んでたわ。何人ぐらい並んでた？でも言っても7人8人ぐらいかな、並んでて。でそんなんでさ、で今回はどうしようかなと思って、一応そのね同じ杉田屋ではあるんだけど、やっぱちょっと味が違うとね、作ってる人が違ったりとかするわけで、トッピングとか仕入れてる材料とか全部一緒なんだけど、やっぱちょっと味が違うみたいなところあるらしくてさ、その辺の比較もしたいなっつって。で前回の千葉の杉田屋ねペロッと中盛り行っちゃったから、今回は途中で味変とかもねしたいなと思ってさ、だから大盛りにしようっつって、で大盛りにしたらで途中で味変とかもね、まあ飽き、さすがに飽きるだろうと思ってさ、味変もできるなと思って。で、そんなんで大盛り頼んで。で、食べまして。ようやく念願のね、途中でニンニク入れたりとかね、してね、食べられたんですけど。で、ちょっと食べ、まあもちろんね、大盛りは結構量あるよ。普通の人って言ったらあれだけど。うん。特盛りぐらいはあるからさ。だから、お腹、ね、空いてない時に行ったら、食べきれないかもしんないね。まあ、私はね、おデブちゃんなんでね、もうペロリと行っちゃうわけなんですけど。そんなんで、食べましたけど、正直なところ、 千葉の杉田屋の方がうまい。たまたまかもしれないけど、タイミングとかもあると思うんだよね。スープの状態とかもあると思うんだけど、なんかね、千葉の方がね、仕事が丁寧な感じがする。その寸胴とかでね、その豚骨とかをさ、結構かき混ぜたりとかして、あとその隣のね、寸胴にその豚骨をね入れ替えたりとかって、そういう作業もしたりするんだけど、その時の作業のなんかやり方っていうのも、千葉の方は結構丁寧だったんだけど、神奈川の方は結構雑だなと思って、見ててわかるぐらい。千葉はその豚骨入れ替える時に、豚骨のその骨自体も結構選別して移し替えたりとかしてたんだけど、神奈川の方は全然骨の選別とかしないで、もうただただ隣に入れてく、隣に入れてくみたいな感じだったんだよね。だからなんかそういうのでね、少し差が出てるのかなーとかって思ったりとか、あとその鶏の油の鶏油っていうのが、あんま神奈川の方はね浮いてなくて、で、あとね、少しね、えぐみがあったね。ギシギシするの感じたね、なんかね。少しえぐみが、神奈川の方のスープには感じられたので、だから、軍配としては、千葉の杉田屋の方が、私は好みかな、って思いましたね。だから、まあ、せっかくね、こうやって、もう杉田屋をね、二つ行ったわけなんで、もう近々行きますよ。横浜家系総本山吉村屋で行きたいと思います。本当にね、これここが本当の家系ラーメンだからさ、からそこをねちょっと、横浜駅の近くにあるらしいんでね、ちょっと横浜でもまあ行く機会はなかなかないけどもね、のラーメン食べに行くだけっていうぐらいのね感じで、吉村屋にちょっと行ってこようかななんてね思ってたりしますよって感じ。まあ、もしくはまた、まあ、来週なんですけどね、来週というか今週なんだけど、また週末に釣り行くんだよね。なのでその時も多分神奈川に行くので、帰りに吉村屋っていうのも一つだね。ちょっとわかりませんけどもね、ルートの関係もありますから何とも言えませんけど、まあ、そんなんでちょっと近々ね、吉村屋の方にも足を運んでね、本物のね、これが総本山のね、もう家系ラーメンだというのをねちょっと堪能したいなと思っておりますからね、吉村屋行きたいなと思ってます。で、なんとかやって多いじゃんラーメン屋だからさ、俺もうなんとかやなんとかやってもうみんな言ってるから、もうどれがどのラーメン屋だかちょっとよくわかんなくて、でようやく今回食べてみてね、あこれが杉田屋なんだって、で杉田屋の大元はその吉村屋なんだとかね、ちょっとよくわかったけど、もうその前の俺なんとかやっていうのが山岡屋ってラーメン屋があんだけど、山岡屋っていうのがさ、俺イメージ悪くてすごく。何かというとね、好きな人はすごい好きだと思うからね、気に触ったら大変申し訳ないんだけど、豚骨ラーメンのお店なのね、山岡屋って。もう店の中がめちゃくちゃ臭いの。獣臭いのよ。そう、豚骨の匂いなんだかわかんないけど。もう臭くて、で、俺食べ物で臭いの苦手なんだよ、やっぱり。食べ物はやっぱり匂い、美味しい匂いしてほしくて、味がいくら美味しくてもちょっと匂いがきついとしんどいんだよね。で山岡屋なんだけど、うんこの匂いするんだよ店の中が。たまたまかもしんない、俺が行った時はちょっとね、うんこ住めるがしたんだよね。豚骨ちょっとやりすぎなんじゃないかなって思うぐらい臭くて、そのイメージがあったから、なんとかやっていうとさ、山岡屋をちょっと思い出しちゃうところがあってね。だからもう 苗字じゃん。苗字に家がついてる感じじゃん。なんとかやつって。だからねーと思って、もう吉村屋とか杉田屋とかね、ちょっとよくわかんなかったけど、今回ちゃんとね区別できたからね、よかったと思って。でそんなわけでね、で無事杉田屋からね、帰ってきまして、で帰宅したのがだいたい12時過ぎぐらいかな。で千葉からの帰りはね遠かったけどもね、まあ、神奈川からの帰りはね若干1時間ぐらいね早く帰れたかなってところで、でも結局家帰ってね、バタン球ですよ。で夕方ぐらいまでね、あのぶっ倒れてるって、まあ、そんな感じでございましたね。まあ、なんで今回ね、1週間に2回も釣り行ってしまいましたけどもね、まあ無事魚も、ね、初めて釣れましたんでね、まあ次のね、また次は神奈川行く予定なんでね、もうそこではね釣りたいね、またね。で次は釣り場そんなに迷わないでね行けるようにね、まあ昔行った釣り場があるからさ、城ヶ島とか三浦半島とかあの辺はね1年半ぐらい前に行ってるからさ、多分大丈夫なんじゃないかなと思うんだけど、まあ、その辺をねちょっと目指していこうかなって思っております。そんなんでね、ようやくね、これで釣りが趣味だって言えるんじゃない、だって魚釣ったことあんだからね。なんでまあ、これからねどんどん釣れるんじゃないかなと思いますんでね、頑張っていきたいと思っておりやすと。そんな感じのね、釣りのお話でございましたとさと。じゃああとね、お便りとかもねいただいてますんでね、お便り読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、ラジオネーム、これちょっとラジオネームがちょっと見えないんだけど、多分さくらさんかな、ついに釣れたかおめでとうっていうねお便りいただきました。ありがとうございますね。ようやく釣れましたね。いや長い戦いでございました、本当にね、よかった。そしてアマゾンギフト券もなんか今届きましたね。初超過おめでとうってね、ちょっといただきました。ちょっと来週提供としてね、ちょっと読ませていただきたいと思います。ね、よかったら、来週ね、提供として読ませていただくためのメッセージとかもね、ちょっと、別でいただけるとね、嬉しいかなと思いますね。ね、ありがとうございます。ね、頑張ってね、釣り、続けてよかったね、ほんとね。結構頑張ったからね。なんだろうね。まあ、釣れなくても、結構ルアーを投げてるだけで面白かったりはするんだけどさ。とはいえね、もう10回以上行って、しかもね、もう1年半とか経ってるわけじゃない。で、それで釣れてなかったからね、ようやくって感じだよね。いや、頑張った甲斐がありました、本当に。よかった。で、またね、次の、ね、釣りでもね、まあ今度はもうちょっと大きい、ね、青物を釣ってね、で、お刺身なんかにして食べると。まあ、それをね、ちょっと夢見て頑張りたいと思いますからね。まあちょっとね、こうやって、ね、おめでとうというね、祝電いただきますとね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ね、後でね、別でメッセージいただけたらね、ちょっと来週提供として読ませていただきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたしますと。ではでは、あとはですね、他のお話なんですけど、そうだな、今日話したかったことについてはあれだわ、オートミール、前にさ、リスナーの方からね、オートミールをいっぱいもらって、 それ食べたりしてるんだけど、まあ、より美味しく食べるにはどうしたらいいのかってね、試行錯誤をしてたんだけど、まあ、結局一番美味しいのは、まあ、そのまま食べるか、カレーに入れて食べるか、あとはあれですよ、お好み焼きとして食べるかっていうところではあるんだけど、まあいろいろ試さないとね、わからないかなと思って、今度あの麻婆豆腐にしてみようかなと思ったわけで、さ、麻婆豆腐の素買ってきたから、それでちょっと作ってみようと思って、あの意外とオートミールってひき肉っぽくなるんだよね。あの水とか入れてふやかしたら、あのお粥っぽくなっちゃうんだけど、水とか使わないでふやかさないっていくと意外と肉っぽくなったりするのよ、食感が。でカレーに入れると、でカレーのその水分じゃなくて油分を吸ったりするから、そうするとね、意外とひき肉っぽい感じになって、キーマカレー風になったりするのよ。だから麻婆豆腐も同じような原理で、水じゃないものを吸ったらちょっと肉っぽくなるかななんて思ってさ、しかもちょっととろみが出るんだよね、オートミールって水分とちょっと触れると。だから麻婆豆腐としてはなんか最高の感じになるんじゃないかなと思ってやったんだけど、あんまうまくいかなかったね。もう一回チャレンジかな。俺ちょっと思ったんだよね、あの四川風麻婆豆腐の素を買ったんだけど、あれ意外とね、あの麻婆ってさ、水分結構多いじゃん。水分多くてとろみがついてるみたいなさ、あんかけみたいになってるじゃん。でも買った四川のやつって意外とそのとろみ系じゃないやつだった可能性があるな、今考えてみると。なので次はちょっととろみ系の、うん、麻婆豆腐の素を買おう。そしたらもしかしたらうまくいくかもしれないけど、一応今回そのとろみっぽくない四川風の麻婆豆腐の素でやったところ、あんま美味しくはできなかったなって感じだったんで、ちょっともう一回ね、挑戦したいと思います。麻婆豆腐、オートミールで麻婆豆腐作るなんて、ね、あんま聞いたことないからね、ちょっと私がね、第一人者に、ね、なってね、ちょっと美味しいのを、ね、広めていけたらなと思っておりますからね。オーマイ昆布ってなるようなね、中華一番のね、あの特級中止になれるように私も頑張りたいと思ってますから、まあ、そんなんでね、ちょっとオートミール料理もちょっとやっていこうかなってところでございますね。あとはですね、今日喋りたかったこと、大した話はないですけどもね、長崎ちゃんぽんリンガーハットありますね。何やら2月の28日でですね、大盛り無料が終了してしまうらしいですよ。ね、今みんなびっくりしてるでしょ。そんなにね、リンガーハット行かねえよみたいなね、声も聞こえますけど、いや結構行くじゃん。なんだかんだで、まあ今はね、家の近くにね、リンガーハットないから行かないけど、前池袋住んでた頃とかはね、帰り道リンガーハットあったんで、あと職場の近くにもリンガーハットあったんで、月1、月2ぐらいリンガーハットで長崎ちゃんぽん食べてた気すんだよね。なんだけどさ、野菜も多くてさ、なんか体にいいかななんて思うじゃない。で、麺の大盛りが無料だしっていうね、もう食べ応えもあって最高と思ってさ、なんだけどその大盛り無料が終わっちゃうんだって、ちょっとショッキングだなと思って、なのでこれ2月28日までは大盛り無料あるので、まあ、2月中に1回ねリンガーハット行こうかなってちょっと思ってます。明日行っちゃう、ね、まただからさ大盛り食っとね太っちゃうからね控えないといけないんですけどもね、まあまあこれはラスト大盛りだからね、リンガーハットのね、そんな時代があったんだなっていうのを忘れないようにね、私もねこれちょっと噛み締めて食べていきたいなと思っておりますから、まあ、そんな長崎ちゃんぽんリンガーハット大盛り無料が2月28日までですよっていうちょっとお話でございましたとさ。 じゃあ他のお話ししていきますけどね、今週まだありますよ。意外とあんだなってね。そう、結構ね、ネタをね仕入れてこないと不安になっちゃうからね、ネタは仕入れてきてるんですけどもね。あのね、今週私とあるものに手を出しましてね。何手出したんだとね、またなんか、ね、ギャンブルかみたいなね、金かみたいなね。いや違いますよと、もう少し神聖なものに手出しましてね。あの御朱印帳あるじゃんね、神社とかでいろいろ書いてもらうさ、御朱印ってあると思うんだけど、それをねまとめる御朱印帳っていうのがあるんだけど、御朱印帳手出しまして私。これまで、まあ、去年とかめっちゃ神社行ったんだよね俺ね。まあ、すべてはギャンブルに絡んだ、ね、神社ではありましたけどもね、勝ち守りっていうのを取り扱ってる神社に結構行って、でその神社行った帰りにスロットに行くっていうね、そんな生活を結構してましたよ。でいろんなところ検証して、この神社は相性がいいとかね、なんかいろいろありましたけどもね。まあ、正直これまで生きてきて、ね、去年ほど神社にあんだけ行ったのってなかったよ本当に。ここまで神社行った時があったでしょうか。まあ、そんなわけなんですけど、まあ、今年に入っても神社何回行ったんだろうな。でもまだ 3、4回、4、5回ねぐらいだと思うんだけど、まあ、大体明治神宮なんですけどもね。でそんなんでさ、ちょっとそんだけ神社行ってるんだったら御朱印帳で御朱印集めしてもいいんじゃないのってちょっと思いまして、でちょっとやってみようかなと思って、でそんなんで、今週あの明治神宮行って御朱印帳を、いただいてきました。今手元にあります。で、これね、タイミング悪かったなーってすごい思うの。なぜかというと、去年だったら、その明治神宮ってさ、鎮座100年祭みたいなのやってたわけ。で、まあ、明治神宮できてね、100年経ったわけなんだけど、それの記念の御朱印帳っていうのがあったのよ。100年祭バージョンのね御朱印帳ってあったの。だ去年だったら、去年あんだけね神社行ってたんだからさ、買えばよかったんだよね御朱印帳。だけど買わなかったからなーと思って、もう手に入んないのよそれで。今年でしょ買ってんの。だから何やってんだと思うんだけど、一応私ね明治神宮のところで買った御朱印帳を手にしております。まあ、結構ね、御朱印帳自体はいろんなところで売ってんのよ。神社とかでも売ってれば、まあ、意外と、なんだろう、文房具屋さんというか、とかでもね、おしゃれなの売ってたりとかなんかするっぽいんだけどさ。だからね、と思って。でもいろいろ考えたところ、やっぱ、俺、一番、まあ、ご利益というか、パワーを感じるというかね、俺が一番相性いいのは、まあ、明治神宮だなっていうのは去年もうすごいいろんな神社通って すごい思ったところなんで、やっぱ明治神宮だなと思って。で、もう一個の理由としてあるんだけど、今ってコロナの関係で明治神宮で御朱印書いてもらうってなると、書いてくれないのよ。書き置きの、書き置きってのかな?の紙があって、だその紙に、その御朱印のやつ書いてあって、で、お金払って、その紙をもらうのよ。それで、自分の御朱印帳に貼るんだって。本来だったら、御朱印帳渡したら御朱印帳に書いてくれるの。だけどコロナだから、それができないので、ね、密になっちゃうじゃない。 その人がいっぱいね、並んでたりとかしたらさ、密になっちゃうから、もう、書き置きの紙を渡されるんだって。ちょっと味気ないじゃないって思うわけ、私も。だけど、明治神宮の御朱印帳を買うと、その御朱印帳にも書いてくれてるんだって。っていうのがあって、じゃあ、ね、その紙でもらうよりも、やっぱり直接書いてもらってる方がなんか嬉しいからさ。だから、まあ、明治神宮でね、御朱印帳買おうなんて思ってさ。で、御朱印帳売ってるところがね、あるんだよ。で、御朱印帳こちらってあるから。で、そこ行って。で、御朱印帳欲しいんですけど、つって。さあ、こちらになります。ね、いくらいくらお納めください、つって。で、一応ね、本日の日付を書きますので、つって。日付だけは書いてくれんねん、その場で。で、書いてもらった日付。2月の14日、つってね。バレンタインデーの日をね、御朱印帳に書いてもらってさ。そっから始めんのかい、つってね。なかなかいい日だなと思って。で、そんなんで私もね、ようやく御朱印帳を手に入れましたというところなんで、まあ、これから、ね、いろんな神社とかね、行くと思いますからね。まあ、その時には御朱印帳を持ってね、行こうかななんて思ってて。で、いろんな神社があるんだよね。その有名な神社もあるじゃない。いろんなところにね、のもあるし、だけど個人的にはやっぱり去年いろんなね神社回ったので、まあ勝ち守りのある神社だけの御朱印帳にするのも面白いかななんて思ってさ。だからそうすると多分今家にね勝ち守り7つぐらい多分あると思うんだよね。なのでそこをちょっと目指してね、また一つ一つ回っていこうかなと思って。で、もう本当に勝ち守りのパワーが詰まった御朱印帳一冊作り上げようかなと思ってさ。で、それを持ってスロットに臨むっていうね、まあ、最低やろうかってなるんだけど。いいんですよね、全然。まあ、それでね、就職祈ってもいいですし、まあ、人生勝たなきゃしょうがないのよ結局ね。だ、勝つためにね、もう勝ち守りのある神社の御朱印をね全部集めて一冊にコンプリートするっていうね、そのパワーを持って面接に行くとか、ちょっとそんな風にねしたいなぁと思っておりますんでね。これから私、またね、趣味の一つとしてね、釣りだけではなく、果実酒作りだけではなく、御朱印帳集め。これもね、ちょっと今後ね、ちょこちょこやっていこうかなと思っておりますんでね。まあ、そんな感じで。まあ、都内ね、いっぱいありますから、いろんなね、神社が。で、意外と、まあ、距離も近かったりしますからね、ちょこちょこ行ってね、御朱印の方を集めたいなと、そんな風に思っておりますよと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あと今日喋れてないことなんかをね、つらつらとご紹介していこうと思っておりますけども、今日ね、喋りたかったこと、まあ、ちょろちょろと喋りますけど、どれかな、今週は、また、あれですね、まあ、ちょっとコーナーね、仮のコーナーって言ってもう3週ぐらいやってますけどもね、こちらのコーナーちょっとジングなんていうのタイトルコールだけエコーかけようか。ラジオ10年一昔。まあ別にね、タイトルコールしたからといってね、なんでもないんですけども、なんだかんだね毎週喋っております。 今回ですけども、10年前のラジオを聞きました。私のね。で、こちらがですね、どんな内容だったかというとですね、ちょうどやっぱりバレンタインの話してましたね。2月のね、やっぱり14日前後だったんで、バレンタインの話してたのと、あとはね、アナルオナニーの話してたわ。何話してんの？ 30 歳にもなって何話してんだろうとか思ったんだけど、アナルオナニーの話してたなぁ。あと、なんか便秘の女の話してたね。だ便秘の女は、アナルオナニーしたら、便意がすごい来るから、もうそれで解決みたいなことを力説してた。なのに女性ファンが欲しいとか言ってたね。もうわけわかんねえと思って。意外と面白いなと思って、10年前のラジオも面白い。俺今のラジオも結構好きなのよ、自分のラジオ。聞けるんだよ、全然。聞き直しても、もうなんだかんだ面白いじゃん、パルナイトって、思ったりはすんのよ。まあもちろんそれはね、俺が面白いと思った放送してるわけだからさ、毎週。だからそれを俺が聞き直してね、面白くないわけはないんだけどさ。で、こういうのが面白いと思ってやってるわけだからね。なんだけど、10年前のラジオも面白いなぁと思って。意外と危険なぁと思ってさ。で、そんなんで、ね、ちょっとアナルオナニーの話をね、力説してましたけどもね。あとね、変わらずスロットで負けたよなんて話してたね。変わんねえなぁと思って。10年経っても何にも変わんねえと思って。あとはね、コーナーでね、オナニー禁止令っていうね、コーナーやってたね。何やら、オナニーをね、我慢してるらしい。10年前の俺は。これまで毎日のように、ね、オナニーしてる感じだったんだけど、何やら、10年前のね、俺はね、もう久しぶり、何年かぶりとかにね、4日間、オナニーしてないですみたいなことをね、誇って言ってた。で、ここからどのぐらいまで我慢できるんだっていうのを、ちょっと挑戦しようとしてるんだけど、実は、この後なんだけど、まあ来週とか再来週とかに分かる話なんだけど、これオナニーを禁止したから、ね、禁止したことによって、大惨事が起きるんだよね。本当の大惨事なんだよね。このオナニー禁止することによって。それが多分2、3週後に分かります。だからもう攻めてたなぁと。10年前ね、まだ埼玉に住んでましたからね、その頃の話なんで、なんか懐かしいなぁなんてね。多分、じゃあ10年ぐらい前なのかなぁ。10年ぐらい前。いや、ちょっと思ったんだけどさ、FX とかでさ、なんか、ね、ロスカットされちゃったみたいな話とかよくしてたと思うんだよね。ロから始まる言葉知ってますかみたいな始まってさ、そう、ロスカットみたいなさ、そんな、とかね、リから始まる言葉知ってますかって、そう、リーマンショックとかね、なんかそんなんでさ、やってた放送なんか10年前なんじゃない？って思うと、なんか、時代はあっという間だよね。こないだだよね、そんな話してたのね。いや、怖いもんですなぁと思って。まあ、そんなね、と感じのラジオ10年一昔のお話でございました。ね、ほんと10年は一昔なんて言うけどね、あっという間でございますね。あとは今週ちょっと思ったことなんだけど、なんか、セックスについて、ちょっと思ったんだけど。なんか、重く受け止めすぎだなと思って、セックスについて。セックスくらいっていうさ、考え方。セックスぐらいいいじゃん、みたいな。っていう軽い考え方でいいんじゃないかなってちょっと思って。なんでもないじゃん。お互いの生殖器 こう、スコスコするだけの話でしょ？もう別に何でもないじゃん。一箇所じゃん、そんなのさ。って考えたら、そんな本当にさ、自分も相手もそんな一箇所の ところだけじゃん、ちょっとしたところじゃない。で、それをさ、なんかスコスコするだけでしょ？セックスぐらいいいじゃんね。って思ったんだよね。なんか重く受け止めすぎなんじゃないと思って。なんでもないよ、と。なんか、全身、全霊かけてさ、なんかさ、すごい、ね、お互いになんか、融合してとかそういうわけじゃないじゃん。なんかもう、フュージョンしてとかそういうんじゃないじゃん。もう本当にもう一部、お互いの一部と一部がちょっとね、合わさるぐらいの話じゃない。もうセックスぐらいどう、ね、別にいいじゃん。ね、ちょっとだけ、なんかちょっとなんか少し越して終わりっつって。って考え方って一つなんじゃないかなと。ね。40歳になってそんなこと言ってんの俺。アホなんじゃないかなと思うんだけど。まあ、そんな悲しいでございます。ところかな、今日喋りたかったことは。じゃあ、あとね、いくつかね、お便りいただいてるから、それ読んで、今日ちょっと終わりにしようかな、なんて思います。それでは、お便りが、こちら、ラジオネーム、ことささん。私事ではありますが、4月に転職と引っ越しをすることになりました。しかし、ちょっと厄介なことになりました。現在の賃貸は3月25日で契約が終了します。新しい職場は、家賃補助があり、引っ越し先の物件を法人契約しなければなりません。しかし、新しい職場は4月1日からの、労働契約です。3月はまだ法人契約できない状況です。ですので、3月26日に引っ越せば、26日から31日までは個人契約になります。そして、4月から法人契約に変えるのですが、この手続きの費用が高いみたいです。不動産屋が言うには、現在の賃貸の契約を4月まで伸ばせないか、伸ばせなければ契約変更の際の費用の方が高いので、更新料を払って4月に法人契約で引っ越し。引っ越しに関して素人なので、誤った解釈をしているかもしれませんが、不動産屋の話を聞いて、私の状況はこんな感じです。とりあえず今の賃貸の管理会社にちょっと契約伸ばせないか電話してみます。引っ越しの関連の手続きはなかなかやる機会がないから大変です。パルさんはそろそろ引っ越ししたいと思っていますか、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ねえ、引っ越しね、俺もしたいね。もう次9月ぐらいだっけ、9月だか10月ぐらいが次4年目のね感じなんで、今4年目に入ってるんだよね。3年過ぎて4年目入ってて、で更新のタイミングが多分9月とか10月とかなんで、できたらそのタイミングでね、引っ越しとかもしたいですけどもね、ちょっと今の状況だと引っ越し難しいかなーなんてね、ちょっと思ったりするんですけどもね。で、ね、お便りの内容としてはね、4月にね、転職と引っ越しなんだけど、法人契約っていうね、法人契約大変だよね、なんだかんだでね。まあまあ、その法人契約のね、会社がやってくれるからさ、そういうところは楽だしね、費用もねあれなんだけど、契約絡みがね、今回はちょっと難しいっていうところでね、その今の賃貸がね、3月の25日で契約終了と。で、法人契約でやるんだったら4月1日からだと。このね、間のね、時間ね。だから、本当はね、被ってればすごい楽だったんだよね。被ってないっていうのがね、ちょっとめんどくさいけど。だから、まあ本当にね、一番いいのは、伸ばすっていうね。なんとか伸ばせませんかって言ったら、結構大きめなね、不動産の管理会社とかだったらその辺融通聞くときもあるとは思うんだけど、なかなかね、まあでもどっちもどっちか、大きいと逆に融通聞かなくて、ちっちゃいと融通聞くときもあったりもするし、まあ大家さん次第ってところではあると思うんだけどさ、 だからね、それでちょっと伸ばしてもらうか、もしくは、うん、普通に更新する。更新して、で、更新料分、ちょっともったいないけど、で、それで、ね、4月に、まあ、解約するという、感じになっちゃうよね。意外と、大変なんだよね。その、契約的に。先に個人契約して、その後に法人契約に切り替えるっていうのがね、まあ、手続きとしてはめんどくさいというかね、あったりしますんで。だから一番は、そうだね、あとはやりようが、ないよな。あとは、パターンとして、でもこれはもう不動産屋がその提案してないってことは多分できないんだろうけど、大家さんによっては、入居日は、例えば4月1日なんだけど、まあ、事情も事情なんですって、その1週間前から、あの荷物とか運び込んでもいいですよ、みたいな、いう大家さんはたまにいるんだよね。そう考えると、大家さん側が、でもダメか。保険の関係があるからダメか。それに関しては。住んじゃったら。で、火災保険とかはね、結局、じゃあその、4月1日までの間の数日間で、なんかあった時に、保険が適用できないってなっちゃうからね、それちょっと難しいんだよね。そんな感じで。まあ、一番いいのはね、多分不動産屋さんがね、の言う通りが、まあいいんじゃないかなと思うんでね。そのなんか間違ったことは全然不動産屋さん言ってないと思うんでね。意外と法人契約はね、ややこしいんだよね。あと時間かかるんだよね。だから個人にしてから法人にするのも、多分すごい時間かかるし、大変なんだ。法人契約ってね、時間かかんだよね。間にさ、多分、法人のそういう会社が入ってると思うんだよね。法人契約の。だからなんかその辺も、やりとりがね、トラブル起きそうだよね。引っ越しのタイミングとかね。なんで、まあ普通に、4月1日から、法人契約。で、今住んでるところで、ね、その契約を調整するってのは、やっぱり一番スムーズだろうね。ちょっと、大変だと思いますけど、こういうのがね、あると、引っ越してめんどくさいなーってね、さらになっちゃうと思うけども。まあ、ちょっとなんとかね、頑張って、ね、調整してもらえるとね、いいんじゃないかなと思います。そんな感じでしょうか。ねえ。まあ、不動産ね、私もね、ちょっとだけね、働いてましたからね。内部事情はちょっとは分かったりはするんですけども、多分ね、間違ってはないかなって思うんでね。ちょっとベストな選択はね、何かってちょっとまた難しいところだけど、ね、ベターな選択だと思うんで、それでうまく調整してもらえればなと思います。まあ、他ないもんな、やり方がな、それが一番ベストだもんな。ちょっと大変ですけどもね。うまく交渉できることをね、祈っておりますよ。まあ、そんな感じでしょうか。じゃあ、今日この辺でね、終わりにしたいと思います。で、来週は、2月の22日の月曜日。またね、22時からやっていきたいと思いますんでね。よかったら、生放送もね、お付き合いいただけたらと思います。一応ね、前説の方30分ぐらいしてね、そっから、その後に2時間ぐらいね、本編やっておりますんでね、よかったら遊びに来てくださいなというところでございました。ちなみに、昨日ね、バレンタインデーでしたけども、チョコレートは特にもらっておりません。自分でね、セブンイレブンで、チョコをね、2種類ぐらい買って、食べてました。寂しい。ね、ちょっと寂しいですけどもね、まあ、そんな生活しております。悲しいなぁ。 来年こそはね、ちょっと女性からねチョコレートもらえるようにね、頑張って1年間過ごしていきたいと思いますんでね、うん、頑張ろう。ただね、その今稼ぎがね少ないわけですよ。だから婚活とかもねちょっとやりづらいなと思って、年収300万とかだったらさ、まあ、40歳で300万じゃ少ないけど、それでもさ最低ラインはあるわけじゃん。だからまだね婚活パーティーも行けるかなと思うけど、それよりもね遥かに下になっちゃってるからさ、1ヶ月生活できるかなっていうねぐらいの金額じゃん今ってね、アルバイトみたいなもんだからさ。だからそう考えるとね、今の段階で婚活パーティー行けんのっていうとちょっと行きづらいなーと思うから、そうすると来年のねバレンタインデーチョコもらえんのっていうと、うーん、もらえねえかなーみたいなね、そんなところになっちゃいますけど、いや頑張ろう、ね、今年の抱負は、ね、スタートラインに立つだから、なんとかスタートライン立てるようにね、頑張っていきたいと思いますからね。仕事もねちょっとバイトではありますけどもね、まあバイト個人事業主ね、いろいろありますけど、まあ頑張っておりますからね。今日も仕事行ってきましたし、明日もね朝6時起きでね仕事は行きますからね、まあ頑張っていきたいなとね。あとは帰りにちょっと長崎ちゃんぽんリンガーハットでね大盛り食べて帰ろう明日はね。でもうちょっと毎日ね、まあ、体調気をつけて頑張っていきたいなと思いますからね。まあ、そんな感じでしょうか。まあ、長々とちょっとおしゃべりしてしまいましたけどもね。じゃあ今日こんな感じで終わりにしたいと思います。ではね、今日も2時間ちょっとねお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週ねお会いいたしましょう。さようなら。